先生、今日のテーマのマイクロサージャリーなんですけれども、実は耳にするのも初めてです。でまたそういう方も多いんじゃないかと思うんですが、
はいはい、日本語で言うと微小血管外科、微小外科というふうに呼ばれます。で、まあ、実際には1960年にもうすでにその原型が始まってるんですね。でただ一般的には脳外科とか、あるいは耳鼻科とか眼科とか、そういったところで細かいところを見るために顕微鏡が使われておりますので、決して特殊な方法ではありません。
今一般的ということなんですね。
一般的な方法で、まあ、顕微鏡っていうのは手術場に行くと何台もうちも置いてあります。
そのマイクロサージャリーによってどういう手術なり治療が行われていくんですか。
そうですね、基本的には、細かい部分の、剥離とか切開とか、あるいは吻合とか、そういったところで用いられる方法ですね。
吻合というと
縫うということですね。
なるほど。でも先生、顕微鏡を、まあ、見て拡大するんでしょうけれど、その手技というか技は先生の手によるものなんですよね。
まあそうなりますね。結局手仕事なんですけども、ただまあこれは今お話ししたどこのかも結局使う方法です。でどこのかも手作業で結局顕微鏡下でやるわけなので、それはもう修練になってくると思います。
これは全くの余談なんですが、まあ、女性でも、まあ、男性でもお裁縫ごとでもむくむかないというんでしょうか、ね、器用不器用があると思うんですが。
そうですね、
先生たちは適性に合わせてその細かい作業のお得意な方が、お医者さんになるんですか。
まあ、そういうわけではないと思いますよ。実際にやってるうちに結局できない仕事もできてきちゃうので、でもちろん女性の方でマイクロサージャリーをやっておられる方も多数おられます。なので、まあ、決して特殊な方法というよりも、まあ、ある程度自分で努力して覚えようとすれば大概は身につくと思います。
なるほど。最近のその再建医療分野ですとかマイクロサージャリーの進歩というものは、はい、この歴史の中でいかがなんですか。
そうですね、基本的にはですね、日本はかなりマイクロサージャリーに関しては先進国なんですね。まあ、指の再接着に関しては、まず日本が第一例を、玉井先生という方がされたという歴史があります。それから、先ほどお話した有利皮弁ですね、血管を吻合して弁を遠くに持っていくという方法の場合は、日本が、やっぱり臨床例で第一例を持っているんです。これに関しては、昭和もう40年代のことになりますけども、かなりの歴史があると思います。
血管やリンパ管なども縫合できるんですね。
今お話したように血管を吻合して血の巡りを再開させるという以外に、まあ、より細かい血管がだんだん縫われるようになりました。で、その流れとして、まあ、リンパ管というのは0.5 ミリくらいなんですけども、それを、まあ、塗って、まあ、癌でリンパ節を取られた方の四肢の手足の浮腫とかそういったものを改善させようという方法も最近行われるようになりまして、まあ、大体そういった 0.5 ミリ単位はかなりやっぱり難しいんですけども、スーパーマイクロサージャリーというように呼ばれるようになって、現在まあ広くやられる方法になってきています。
見た目に切断した指がきっちりとつながった、などなどあると思うんですけれども、はい、神経という部分はどうなんですか。
そうですね、まあ神経 の、まあ、癒着とかの剥離ももちろん顕微鏡は使われます。でその他に神経が切れてきた患者さんは、まあ、神経というのは細かい束ですので、肉眼ではなかなか縫いづらいということがありますので、そういった方法にも使われます。またあるいは神経移植ですね、僕らは耳下腺がんという、唾液腺のがんを扱うんですけども、そこは顔面神経が通ってるんですね。で、その顔面神経を取らざるを得ない場合に、そこに神経を持っていって神経移植を顕微鏡下でして、で顔の動きを取り戻すというようなこともやっています。
じゃあ術後、顔の筋肉、おしゃべりをしたりという口を動かすことや表情筋も保たれるということなんですか。
そうですね、まあ、すっかり元通りというわけにはいかないんですね、残念ながら。でただ、まあ、ある程度回復する方向に持っていける場合が多いということになりますね。
岩手医科大学のその形成外科でのマイクロサージャリーの現状というのはいかがでしょうか。
そうですね、うちの大学の形成外科はだいたい年間1000件くらい手術をさせていただいています。でその中で、他の科のそういった再建手術といいますけども、取った後を傷塞ぐというような方法でおよそ年間50件くらいマイクロサージャリーがあります。でその他に指の再接着ですね、指が取れてきてもう一回つなぐというのがだいたい年間20件くらいになっております。
まあ、先生たちのそのお仕事がどれだけ神経を使うものなのかっていうのはもう想像もつかないぐらいなものなんですけれども、まあ、先生はだいたい1日1件ないし2件の手術を行うこともあるんですか。
そうですね、たまにこのマイクロサージャリー重なることもあってですね、まあ若い先生方と一緒に別の部屋でやっているというようなこともありますので、でただもちろん毎日やっているわけではありませんので他の仕事もありますので、適宜配分させていただいてやるようにしています。
もうすべての集中力を使い切るような先生自身のお疲れになるんじゃないですか。
いやでもそれも多分慣れだと思いますね。ある程度神経を使うところと少し息抜くところは分けてやるように皆さんしてると思いますよ。
なるほど、頭が下がる思いです。先生小さい頃にやけどをしてそのまま大人になってという方もね時々いらっしゃいますけども、はい、そういったかつて怪我をした部分というのは現在先生を訪ねした時にいかがなんですか。
そうですね、まず取れる傷跡かどうかですね、それからもう一つは、引きつれがどれくらいあるかということが問題になってきますね。やけどっていうのは皮膚が死にますのでそこが縮みながら治るのでどうしても引きつれが出てくる場合がありますね。で、皮膚が結局不足している場合が多いんですね。なので皮膚が不足して縫い締められないくらいであればそれはもう皮膚移植なり先ほど述べた皮弁なりというような方法である程度補充してあげる必要が出てきます。で実際にあとその色とかそういったところを気にされる方もおられますので、できるだけ近くの皮弁を使うとか皮膚移植を使うとかそういったことで対応しております。
なるほど、全くのこれは今日のテーマと離れてしまうのか、テレビを見ていましたら若返りの皮膚再生移植みたいなのをやっていたんですけれども、はい、その分野というのは先生、
実際には皮膚の培養というのが、やられています。
あ、やはりもうその時代なんですか。
ただし現在のところは皮膚の表の部分の細胞の培養が主なんですね。で実際にはこれはもうやけどの治療の世界とかではもう一般化されています。でただ実際にきれいな皮膚まで作れるかというとそこはまだ研究段階ということになっております。
ね、現在の皮膚ではなくそれを若返らせて移植しましょうみたいな感じだったんですけれども、
iPS の細胞とかいろいろもう今いろんな分野で進歩してますけども、実際にはやっぱり長い目で見ていかないと移植した後の問題っていうのも出てくる可能性がありますので、これはもうちょっと期待して待っていていただければというふうに思います。
最近はノーベル賞などを受賞した先生方の研究というのが本当にすぐ身近に生活に跳ね返ってきているような、
そうですね、
いろいろな分野で感じますけれども、iPS 細胞というのも
実際に形成外科の領域でも軟骨作るとか、あるいは骨をできれば、自分のものを取らないで作るとかそういったことで研究はされています。でただしこれを実際に患者さんに使わせていただくのはやはり十分な検証が必要ですので、ちょっと時間がかかるというところでしょうか。
じゃあまだまだこの分野は未知なる分野であり期待のできる分野、
逆に僕ら現在は患者さんの組織を取って移植しているわけですけれども、それがなくなれば患者さんの負担は、十分に、軽くなっていくということになると思いますが、逆に僕らの仕事は少なくなるかもしれません。
さあそれではラジオを聞いている皆さんに最後に柏先生からメッセージをいただきましょう。
形成外科は傷塞ぎの専門家ということになりますけれども、今お話したように食器とか皮弁とかいろんな方法があります。 で、その中から、最もいい方法、患者さんにとって最もいい方法を選びたいと僕らは思っておりますので、まあ、もし形成外科でそのようなことを担当させていただく機会がありましたら、担当医とよく相談していただいて、方法を選んでいただければというふうに思います。